本日はラジオ視聴室をお送りいたします。橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平成31年度がスタートいたしました、はい、須賀川市の第8次総合計画まちづくりビジョン2018も2年目を迎えまして、選ばれる町須賀川実現のためにまちづくりに取り組まれていらっしゃいます、はい、今回は選ばれる町のためにどのようにまちづくりを進めていくのか、31年度の主な取り組みについてお聞かせいただきたいと思います、はい、まずはじめに今年度の当初予算についてお聞かせください。
はい、31年度は2年目となります第8次総合計画を着実に推進し、市民満足度を一層向上させるため、組織横断的な対応によるスピード感のある行政経営を行うことで、財源を効果的・効率的に活用する予算案を編成いたしました、はい、特に優先して取り組むべき子育て支援の充実をはじめとする地方創生関連事業を拡充しながら、選ばれる町の実現に向けた予算としました。その結果、一般会計当初予算額は436億2000万円となりました。
震災からの発展期といたしまして、この総合計画を推進するために5つの政策を挙げていらっしゃいますが、子育て、そして学校教育などの分野、政策1にございます生き生きと人が輝くまちづくりの取り組みについてお聞かせください。
はい、幼児教育の無償化についてですが、国は少子化対策の一つとして今年10月から無償化実施を計画しています。この制度では3歳から5歳までのすべての子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの幼稚園、保育所、子ども園の利用料が無償化されます。これによってこれまで実施しておりました幼小中一貫教育を推進するための須賀川市の独自の29年度から実施してきました5歳児保育料等の給付事業は9月末で終了し、10月からは国の制度に移行することとなります。また多様な子育てニーズへの対応としてのすくすく赤ちゃん応援事業をはじめとする各種子育て支援施策は引き続き実施してまいります。このほか教育環境の計画的整備としては、西袋第一小学校の校舎増築工事、阿武隈小学校の校舎大規模改修工事、そして給食室の改築工事、また第三中学校特別教室等の屋根改修工事に着手していきます、
はい、次に地域医療、健康、福祉などの分野、政策2にございます笑顔で健やかに暮らせるまちづくりの取り組みについてお聞かせください。
はい、平成29年の4月からですね、公立岩瀬病院での産科婦人科診療がスタートしましたけれども、これまでに約1100人の新生児が誕生しています、はい、これは本市が安定した医療体制の整備を目指して県立医大に寄付講座を開設するなどして周辺自治体と連携しながら取り組んできた成果の一つであって、今後も安心して子どもを産み育てられる医療環境づくりにですね、大きく貢献するものと期待しています。また高齢者の皆さんが要介護状態とならないためのウルトラ長寿体操のですね、普及啓発に取り組みます。さらに集会所等に運動器具を設置するモデル事業を実施して、健康長寿の延伸とともに地域コミュニティの醸成を図っていきたいと思っています。
はい、福島県の医師不足については新聞報道などにもございますけれども、須賀川市で産み、そして育てられること、そして誰もが安心して暮らし続けられることは大変重要で、誰もが願っていることだと存じま す、
はい、そうですね、
さて次に地域コミュニティ、防災、減災などの分野、政策3、安全に安心して暮らせるまちづくりの取り組みについてお聞かせください。
はい、まず地域コミュニティ活動の推進ですが、ふるさとづくり支援事業や地域づくりアドバイザーの積極的な活用を推進して、地域コミュニティの活性化を図るとともに、町内会や行政区の活動拠点であります集会施設の整備に引き続き取り組んでいきます。また防災減災対策として、 豪雨等による家屋や農作物などへの浸水被害を防止するために巡洋河川笹平川の改良工事を計画的に進めていきます。そしてこのウルトラ FM もコミュニティの活性化であったり、あるいは災害時の情報伝達手段として積極的に活用していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。全国的に様々な災害が起きておりますので、しっかりとした対策は大変重要であると思っております。それから道路、住環境などの分野、政策4、環境に優しく快適に暮らせるまちづくりの取り組みについてお聞かせください。
はい、生活道路の整備につきましては、市民生活の基盤として安全性や利便性、快適性などを確保できるように改良や舗装、速攻整備などを進め、人家に隣接しない部分でも急勾配な箇所であったり、集落間を結ぶ路線について地域住民からの要望が多い道路では舗装整備等を実施してまいります。また住環境の推進につきましては、須賀川駅西地区の整備として現在用地買収や物件保証業務を行ってますが、駅前広場であったり公園整備を行う須賀川駅西地区の都市再生整備計画事業の事業採択については国県と協議を進めておりますし、東西自由連絡通路の整備については JR 東日本と協議を進めています。
はい、駅前の広場ですとか公園整備によって町のにぎわいだけではなくて、利用者の利便性ですとか来訪者が増えるなど、さまざまな相乗効果が期待されますね。
はい、そうですね。
次に企業誘致、農業、商業、工業、そして観光などの分野、政策5、活力とにぎわいあふれるまちづくりの取り組みについてお聞かせください。
はい、産業分野ではまず企業誘致についてですけれども、福島空港のある強みを最大限生かすために企業立地セミナーの大阪地区での開催をはじめ、産業展示会などで PR を実施してまいります。
はい、
また米の価格の安定と農業所得の向上を図るために、加工用米や転作作物などに対する助成を継続していくほか、果物の選果機の更新であったり光センサーの施設整備に対して支援を行っていきます。
はい、
さらに新しい商業振興策としてふるさと商品販路開拓支援事業とクラウドファンディング活用支援補助事業を実施してまいります。また外国人観光客の誘客を図るために多言語版観光ガイドブックの作成であったり、市内事業者に向けたセミナーを開催するほか、首都圏からのモニターツアーを行っていきます。
ものづくり企業ガイドによって市内企業の製品が PR できること、そして企業と企業を結ぶ機会になること、そして須賀川市への企業誘致が図られるといった、それぞれに多くのメリットを得られることになりますね。
そうですね。
それでは最後に、まちづくりに関しては市民との共同が大変必要であると考えます。選ばれるまちとなるために市民の皆さんへどうぞメッセージをお願いいたします。
はい、いよいよ言語が改まって、新しい時代を迎えることとなりますが、須賀川市も復興期から発展期へと入ってまいります。この発展という言葉ですが、多くの皆さんは拡大するイメージを持たれると思いますけれども、まあ、すでに人口減少社会に入っている現在、拡大していくことはかなり難しいことだと思っています。ならば須賀川市の発展とは何かということでありますが、私はより強い光を放って輝くことも発展なのではないかと考えています。これから須賀川市は強く光り輝き、あらゆる人に選ばれる街を目指してまいりますので、市民の皆様のさらなるご協力をお願いいたします。
本日はラジオ視聴室をお送りいたしました。橋本市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。